かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合ってるのよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに。でもね、林田さん、
はい、
先週からこっそりツイッターを自流に乗って始めちゃって、僕たち、ね、
この番組としては大きな変化ですよ。
そう、ささやかながら大きな変化だったんですけど、
世の中では数年前からだんだんとね流行り始めておりますが、
去年の秋ぐらいから爆発したようでございますけれどもね、この番組としては、はい、
先週ぐらいからぼちぼちと非公式にスタートして、今や公式。
いや、ちゃんと先週の土曜日に公式にスタートしましたよ。
ああ、そういう意味ではそうですね、
そうですよ、ちゃん、いや、きっかり先週の、番組からスタートしてます。公式です、はい、海賊版ではありません。
海賊版ではもちろんございません。
海賊版でやる人もいないと思います。
なりすましでもありません。
なりすましはありませんよ、
はい、
アカウントはすべて小文字で、聞かせられない。ハッシュタグはシャープ聞から
DI ね、
DI です、
DI ね、
はい、よかったら覗いてみてください。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
聞かせられないんですけれどもね、本当にね。
新しくジングル作ってみましたよ、うんうん、もうジングルそろそろ新しいの作ってくださいというリクエストもね、過去にありましたけれども、
イタリアあたりからありましたね、
モデナあたりからね、うん、ということで、刑事ドラマ風に作ってみました。
いや、今週のテーマにね、この後すぐ入りたかったんですけれども、はい、うん、林田さん見てこのメッセージの数を。
すごいね、分厚いね。
いやー、ラジオネームもうすぐ高二さん、初めてメールします、
はい、
私は東京の片隅からポッドキャストで拝聴している新学期から高2の女子です。春休みの間にこの番組を見つけ、林田さんの可愛らしいお声と村山さんの柔らかなお声に、声優オタ元い声フェチである私は心奪われてしまい、2日間で第1回ガンプラから第50回高橋留美子さんまで聞かせていただきました。
あら、
2日間で。すごい、
ね、銭形警部心盗んじゃいましたね。
はい、銭形警部です。
銭形警部、
あ、そっか。逆だ。
逆でしょう、役割が。今ドキッとしちゃったよ。
ルパン待て。
いいげね、また父さんだ。
ラジオネームマーク2さんです、
はい、
沖縄で拝聴させていただいております。
今度沖縄ですか、
はい、39歳男です。ゲームのスーパーロボット対戦にすごくハマったんですよ、ということで、結構あのゲームから70年代80年代のスーパーロボットアニメに触れた方も多いようですね。
あ、なるほどね、うん、
マジンガーとか出てくるからね、ゲームにね。
パチンコでハマる人も最近よかったやもんね。昔のいろんな作品とかアニメとかね。
大人の人ですね、そっちはね、うん、ラジオネームムッチーさん、初めてメールいたします。東方、生まれも育ちも愛媛、仕事の関係で埼玉在住、限りなくアラフォーであります。地方の虐げられた放送環境の中でオタク道を突き進んでいらっしゃったお二人に尊敬の念を抱いております。
はあ、そうですか。
偶然見つけたポッドキャストだったんですが、現在すべてのコンテンツをダウンロードして聞いております。
そう、まあ、ローカルラジオ別に虐げられてるわけではないんですけど、うん、まあ、頑張ってますよね、西の果てからね、は
い、まあ、この方も愛媛出身ということで非常に親近感を感じてらっしゃると。
そうですか、ありがとうございます。
妻が友人の影響で宝塚歌劇にハマってしまい、
ほうほう、
たまたま一緒に感激をしたヤングブラッドが、うん、まさか村山アナの作品だったとは夢にも思いませんでした。
原作ね。
この作品がきっかけで自身も宝塚が好きになったと言っても華厳の滝ではありませんと。
あ、本当に書いてるんですか、華厳の滝って。
いや、あの一部私が演出。
創作すんなよ。
4月15日現在、去年11月末の放送まで聞き、早速 DVD も予約しました。絶対に面白いと仮定しての予約です。これはおそらくあの穴穴大作戦 DVD を、はいはい、お買い求めになられたということなんでしょうね。
ありがとうございます。 NBC のホームページで絶賛発売中でございますが、はい、 あら、我々に関心を持っていただいてるんですね。
何が何だか分からずに、何だか多分面白いだろうということでお買い求めになったと。
その読みは当たってます。
当たってますよ。それにね、もし外れたとしても1980円だから、そんなに財布もね、痛まないですね、
うん、ちょっと送料が加わったりしますけどもね。
見て見て、
その分面白いと思いますよ。
これからは地方の時代と言われて久しいですが、今後とも中央ができないような番組作りをお願いいたします。
あ、確かにそうね。
ありがとうございます。
TBS のアナウンサーは小岩長崎弁は喋りきらんもんね。
喋りきらんすもんね、うん、もう挑んだけばいいね、うん、もう一丁
まだある。すごいね、何十通できてるね。
だからね、これ、まあ、メッセージ紹介しすぎると私たちが喋る時間もなくなっちゃうんですけど、こんなにいっぱい来ちゃったら紹介しないわけにもね、
もう本当ね、
いかないですもんね。
いやいや、もう本当ツイッターでもいろいろとつぶやいていただいてますからね、 ありがたいことにね。
そうなんですよ、はい、ラジオネーム86大好きさん、
はい、
イニシャル D の話が出てきましたのでメッセージを送りました。
はいはい、しましたね。
今度イニシャル D 特集をやってほしい。ラジオネームでも分かる通り86が大好きで、イニシャル D に憧れ、走り屋として86を乗り回していた過去もあるんです。
86って何？
あ、ご存知ない？
知らない。
トヨタのスポーツカーですよ、
うん、
AE86、エンジンの形式ナンバーですかね、
うん、
ですかねって今86、86結構ですね、うん、走り屋の皆さんはエンジンの型式とかで数字で、呼ぶ方が多いんですよ。
あ、普通車種というと、例えばトヨタクラウンとか、なんかいろいろフェアレディとかいろいろこう、まあ、車種で言いますが、エンジンの型式で言うわけですか？
うん、そうですね。例えばですね、マツダの RX7 という名車があります、はいはいはい、ロータリーエンジンのね、あれなんかはいろんなバージョンがありますので、
はい、
例えばRX7 が好きって言わないですよ、車好きの人は。
ほう、
俺は FC だよねって言うわけですよ。
FC フランチャイズ店のことですか？
何言ってるんですか。フランチャイズでもファミコンでもありませんよ。
あ、そうですか。
FC って言ったら、
はい、
RX7 の中でも、
はい、
数ある RX7 の中でも、はい、名車じゃないですか。
ないですかって言われても、うんとうなずけない自分がここにいるんですけど、
86に勝てるのは俺だけだって言っていたあの人が乗っていた FC ですよ。
はあ、誰ですか。
まあ、その話はね、
まあ、今度またおいおい今度
していく後
日、
こんな時間が経っちゃったな、
さ
て今週のテーマは、
はい、
造形集団、
はい、
海洋堂の世界
大好物です。
ラジオネーム T ナバさん、
ありがとうございます。
造形といえばいつも思うんですが、
うん、
もしミケランジェロが現代のフィギュアモデルを見たらどう思うかなって、うん、きっとニヤリとするんじゃないでしょうか。レジンキャストスカルピーか、いいね俺も使ってみたいぜとか言うかも。いつか海洋堂やボークスがこの番組のスポンサーになればいいのになって、いうことで T ナバさん送ってくださいました。
確かにミケランジェロの時代には便利な素材はなかったもんね。
そうですよね、
化け学系のね、
うん、発泡スチロールとかもなかっただろうしね、
うん、
ないでしょうそれはね、うん、では今週のテーマ、
はい、
造形集団海洋堂の世界。林田アナウンサーも先週の男の子について大好物だということでございますが、
うんうん、
海洋堂とは何なのか、公式ホームページに経営理念が書いてありました、
はい、
読みます。作る楽しみをすべての人にというキャッチフレーズを商いの基本に掲げ、日本一のホビーショップを目指し、昭和39年一坪半のホビーショップを大阪府守口市に開業いたしました。昭和57年既存のメーカーによる商品の販売に限界を感じ、焼きたてのパンを売るパン屋さんのように自分たちで作ったものを顧客の手にお渡しできないだろうかという発想のもと、オリジナル商品の企画開発製造販売を始めました。新しいもの、楽しいもの、珍しいもの、面白いもの、どこにもないもの、そしてより優れたものづくりを開発の基本に、これまで2000種を超すオリジナル商品を世に送り出してきました、
うん、
ということで、まあ、いわゆるちょっと走りますけれども、食玩の形を取ったことで市場に大いに受け入れられて、今は、海洋堂はですね、最初はガレージキットなどのですね、まあ、ちょっとマニアックな商品から展開が始まったんですけれども、現在はコンビニエンスストアでも気軽に手に入るような、一般の皆さんもよく知っているような、そんな海洋堂になった、ね。まあ、ちなみに林田さんや私が触れた海洋堂というのは海、それから太平洋の洋、まあ、道は、まあ、お堂の道で海洋堂なんですが、最近はローマ字で海洋堂と書くこのロゴの方が
むしろ有名になってきてるかもしれませんね。
世界的にも有名ですよね。
そうなんです
よ。あの200種類っていうふうに
2000種類
ごめんなさい2000種類って公式ホームページには書いてあるようなんですけど、最近ね、本が出ていて、その海洋堂が作った作品を全部まとめた図録があって、それ私購入したんですが、それには3000点って書いてあるんですよね。
あら、じゃあ増えてるんですね。
まあ、種類でいくと2000種類なのかもしれないけれど、点数でいくと3000点。
まあ、数え方にもよるのかもしれませんけどね。
こんなにたくさん出してるわけですから、皆さんね、何か一つは買ったことがあるでしょうし、なんかコンビニエンスストアでジュース買った時にそれにおまけがついていたっていうことで体験された方も多いと思いますよ。
さて、今週手に入れたといいますか、
はい、
この番組でご紹介したい海洋堂の一大シリーズ、リボルテック、知ってる？
リボルテックってこう山口式とは違うんですか？
いきなりマニアックなところから攻めてきましたね。
まあ、それが聞かせられないラジオらしく。
リボルテックとは、
はい、
海洋堂が企画制作する新発想新開発の汎用関節パーツ、うん、リボルバージョイントを使用したアクションフィギュアの総称であります。現在100種類以上、これまで累計500万個の売り上げを誇っているという一大シリーズであります、
はい。
まあ、お値段的に2000円前後と手軽なところもですね、非常にありまして
受けているんですよね、
はい。私もいっぱい実は持ってるんですけど、例えばこれ
お、
グレン・ラガンのフィギュアですね。
高さ、お、今かき皆さんリスナーを皆さん音聞こえました？
これが
今ね、膝が曲がってるんですよ。
リボルバージョイントの音ですね。
いい音しますね。
クリック音ですね。関節の中にですね、
はい、
こうパキッパキッとこう止まるような仕組みになっておりまして、はい、関節がですね、ポーズがですねピタッと決まって、そしてブレない。
美しい。
触ってみてください。
高さがそうですね、これで15センチぐらいでしょうかね。これは本当にあの素敵な音がしますね。本当ね、
これがですね、リボルテックシリーズの中でも一般の人々を巻き込んで大ヒットした暖房、
はい、
リボルティック暖房、あの四つ鳩っていう漫画の中でね、はい、まあ、詳しくは話しませんけど出てくるんですけれども、
暖ボールみたいな、
暖ボールみたいな、あの実はこれ中に女の子が入っているという設定なんですけれどもね、
うん、
でこれね、ほらこのスイッチを押すと目が、
はい、どうなんですか？
あ、光らない。ちょっと電池切れですか、
ね。光るんですか？
本当は光るのね。
これでもほら、うん、ある意味関節というものは動かなければならないけれども、ポージングするためには止まらなきゃいけないという、
そう
矛盾する要素を両立させないといけないですよね。
そうなんですよね。それを取り入れたのがこのリボルテックシリーズなんですね。で、暖房の話をもうちょっとしますと、もう一つねバージョンがありまして、
はい、
アマゾンバージョンというのがあるんですよ。
アマゾンバージョン、
アマゾンの段ボールの印刷がしてあるんです、はい、この表面に。
アマゾンというとあの通販の大手 の、
そして通販のアマゾンでしか買えないリボルテックということで、これもちょっとしたブームで、もうあっという間に品切れになってしまったというですね、
はい。
その大ヒット商品リボルテックシリーズ、楽しいでしょ、はい、林田さん、
楽しいね、これは遊べるね。
新しいシリーズがスタートしたということで、うん、特撮リボルテックの販売元、
うん、
ケンエレファントさんから、
はい、
なんと新商品のお試し品が、
サンプル品が、はあ、
こちら、聞かせられないラジオ宛てに送られてきました。
嬉しいじゃありませんか。
販売元、ケンエレファントのホームページによりますと、
うん、
この特撮リボルテックとは、
うん、
これまでのリアルな怪獣モデルはほとんどがディスプレイモデルとして発売されていて、
うん、
手足の付け根は回転するが、わずかな可動が取り入れられてきたにとどまっていました。
うん、
手足の関節や尾を自在に曲げるには、どうしても生身の体に不自然な分割線が生じるため、ポーズを自由につけて飾るという部分は諦めてきたんです。
うん、
しかし今回の特撮リボルティックシリーズはタブーに挑戦。実際の映像に登場する怪獣やモンスターたちをそのまま縮小したかのようなディティールとプロモーションを持つリアルな造形と。
なるほど。あのアニメの場合は動くところが限定されるけれど、怪獣ものというのはこう動くところ限定されませんよね。
そうなんです。
うん、
第1弾に選ばれたのが、
はい、
あの SF ムービーの傑作エイリアンであります。
はい、
ではここで映画エイリアンのエンドタイトルを聞いていただきましょう。林田さん、1979年のアメリカ映画エイリアン、
うん、
見たんですか？
僕はね、申し訳ないけどね、ホラー映画が苦手なのよ。血しぶきが出たりとか、暗いところを歩いたりとかするシーンが大の苦手なのよね。
では林田さんのために説明しましょう。
お願いします。
エイリアンは1979年アメリカ映画リドリー・スコット監督の作品です。
はい、
従来ありがちな宇宙に向かうのではなくて地球に戻る宇宙船という設定、うん、そしてシュールレアリズム作家画家の H.R. ギーガーが手掛けたエイリアンの斬新なデザイン、光と影を巧みに操り閉塞感漂う船内を闇の中に邪悪なものがうおめく迷宮へと変貌させ、恐怖に満ちたゴシックホラーの世界を作り上げたこの作品、爆発的ヒットとなりました。
うん、
以上。
そうですね、
はい、
映画自体見てないですけど、そのエイリアン自体は随分とテレビでも見ましたし、鳥山明さんが好んでお書きになったでしょ、そういう印象がありますね。
エイリアン大変な傑作映画でありました、
ええ、
この特撮リボルティックの第一弾にはふさわしい作品であります。スタジオにどうですか、この高級感あふれるこのボックス、
これが2000円ちょっとってことなんですか。
これがですね2850円であります。
あ、嬉しいじゃん。
お手軽ですね。
見たい中が。
そして待って、もうちょっと待って、帯に書いてあります、
はい、
アカデミー賞メイクアップ賞受賞作家クリス・ウェイラス氏も絶賛。
お、
彼のコメントを紹介しましょう。信じられない、これは過去最高のエイリアンフィギュアだ。
テレショップの吹き替えみたいなトーンですね
クリス・ウェイラスさんは、うん、ザ・フライ、グレムリン、スキャナーズ、裸のランチ、ザ・フライ2を手掛けた世界の SF 映画の中でも大物中物、大物中の大物でございます。
はい、
パカッと開くと
立ってるね。
立ってます、エイリアンがね、うん、中からこのプラスチックのトレーの中に収められています。エイリアンが出てきました。
村山さんも触ると初めて？
初めてです。今初めて開けています。
おお、開けたかったやろ。
えい！
何これは？
フェイスハガーです。
フェイスハガーって言うんですか？
はい、あのエイリアンの妖精ですね。妖精といってもあの可愛らしい妖精ではなくて、まあ昆虫でいうところの幼虫でございますね
幼く生きるの方ですね、
気持ち悪いですよね、はい、この気持ち悪くもよくできてますね。
このヌメヌメ感までよく再現してあるじゃないですか、はい、このフィギュア。
エイリアンの卵もついてますね。
あ、これが卵ですか、はい、あら、イソギンチャクかと思いましたよ。
気持ち悪いね。あら、エイリアンさんが出てきました。
透明感もリアル。エイリアンさん身長これでいくと17、
やっぱ15センチぐらいでしょうかね。
うわ、尻尾が、
尻尾が
曲がりますね、くねくねと。
ベンダブルでございます。中に針金が入ってるんでしょうね。
ほほ、
あ、そしてこのリボルバージョイント、
ちょっと音を聞かせてあげて。
うわー、林田さん、
はい、
ものすごくよくできてる。これ触って触って。
うわー、
なんか噛みつきそうよ、噛みつきそうよ。
あ、うわー、すごいですね。あ、肩の部分に丸いジョイントが入ってるんですね。へー、うわー、ららららららら、あららら、ほんと破綻しないところがすごいよね、これ。
これはね、スケール的には15分の1スケールぐらいでしょうかね、スケールモデルとして見るとね。すんごいよくできてますね。
これ、これ頭部の半透明な感じなんかものすごくリアルですね。
リアルですね。これがね、
はい、
2850円っていうのはものすごいことだと思いますね。
やっぱりいいものをこれ安く出すのが海洋堂のすごさの一つですよね。
うん、今私たち普通に模型屋さんのお客さんとかしています今
尻尾がまたこれ微妙に動くね。アニメのそういうロボットものだったら動くのもよくわかるんですけど、
はい、
こうやって、まあ、ある意味こう柔らかいものじゃないですか。
そうそうそうそう、
でロボットは硬いだろうなとは思うけれども、うんうん、柔らかいものまで再現しちゃうというのはすごいですな。
僕ね、昔エイリアンのアメリカ製のプラモデルをね、うん、フィギュアを作ったことがあるんですけれども、あれ MPC 製だったかな、輸入品のね、うん、やっぱりこのエイリアンの塗装に凝るわけですよ、
はいはいはい、
このヌメヌメっとしたね、
うんうんうん、
黒光りする雰囲気を出すっていうのは、うん、なかなか自分でやるのは大変なことで、エアブラシなんかを使ってやりましたけど、でもこれが2850円で、いや海洋堂はね、うん、すごいなと思いますね。うん、では続いてこちら音楽をお送りしましょう。大魔神。大魔神とは、
はい、
昭和41年1966年公開の劇場映画。特撮と時代劇が融合、完全懲悪のストーリーと緻密かつダイナミックな映像により大人気を博し、1年のうちにシリーズ3作品が制作上映されました。大魔神が柔和な表情から一転して怒りの形相へと変貌していく様は、まさに恐怖の対象、 当時の子供たちに強く印象付けられております。
大魔神といえば、あの手を前にかざすと顔が変わるというあのシーンが有名ですよね。
そうですね、大魔神について先日林田村山でちょっと雑談をしていたところ、50代の男性部長が近寄ってきましてですね、大魔神といえばこれだろうと、顔の前でバッテンを作り、バッと開くと怒った顔になっているというのをやってくれました。
皆さんよく宴会でやっていた芸ですね。大魔神をやりますとか言ってですね。
ですね、それぐらいの代物でございますけれども、
再現しちゃいましたか、海洋堂さん。
大魔神には第一弾の必然性があると特撮リボルティックのホームページに書いてありました。
はい、
映画に登場した実物大およそ4メートルの大魔神のプロップが海洋堂の社屋正面に飾られているのは有名な話で、もちろん林田アナウンサーも知っているし、
これ捨てられかけてたあの社長の宮脇さんが引き取ってんですよね。
そうなんですよ、ね、まあ、有名な、
はい、
まあ、ですから海洋堂にとっても非常に思い入れがあると。
そうでしょうね。
はい、荒俣博さんも推薦です、いやこの大魔神本当に怒るんだよ。
そんな口調だったから、荒俣さん。
この間長崎にいたらしいですよ、
荒俣さんが。何しに
来た、荒俣ね、
荒俣何しに来たでやろうか。
分かんないんですけれども、裏を取ってから喋るって感じですね。はい、大魔神、はい、おお、
開けてませんねこれも。これあのサンプルが1週間以上前にやってきてるんで、村山さんこれ開けたくてしょうがなかったでしょ。
まあ、でもね、番組で開けようと思ってね、
我慢してた、
我慢してた、
よう我慢したね。
褒めて褒めて、
家に帰ってから開けましょうって昔学研のフログには書いてあったけどね。
書いてあったもんね。まあその学研からも私本を出させていただきましたけど、
そうでした ね、
2冊目がなかなか出らんてやもんね。まあそれはいいんですけど。
今日の村山さんなんか走ってますね、大丈夫ですか。
大丈夫なんでしょうかね、
執筆作業忙しいらしくて、あんまり寝てないらしいですよ、リスナーの皆さん。
それはいいんですけれども、よいしょ、
はいはい、
いろんな創作活動私もやっているわけです。
あ、お出てきました。
いや大魔神でですね、今回この大魔神のこれも身長多分 14,5 センチだと思いますけれども ね、ほら肩びら、まあ、スカートみたいなね、これが柔らかい素材でできてるね。
あ、本当だ、いわゆるソフビなんですかこれ。
ソフトビニールの素材なんでしょうね。
柔らかいですね、
そして、
はい、
大魔神に、
はい、
腹を掴まれている悪い漁師のフィギュアがついていますね。
ということはそのシーンが再現できる。あ、再現できます。もうすでにもう手がこっちどっちだろう、左手だろうか。
左手ですね、これはね。
外ると、
外れます、
外しておか、外すね、大魔神が武士を掴んだよ。
悪い漁師様をね、懲らしめてらっしゃいますよ、大魔神様が。
はいはい、はい、
で身長4メートルという設定を覚えていましたか、林田さん。
え、そんな低かった。
ちっちゃいんですよ。
あ、だから意外と低いのね。
リアル感を出すためにわざと低く設定したということでございますけれどもね、もうなんか時間がなくなってきましたね。あと4分ぐらいしか時間がありませんけれども、
はいはいはい、
林田さんがちょっと苦労して、
ごめんね、
ちょっと差し込めずに、
いろんな
漁師様を、今日漁師様だって。
どうしましたか。
リボルバージョイントはですね、
はい、
動かすのにねコツがいるんですよ。
そうね、
ですからそのコツがつかめればね、自由自在に動かすことができる。
ホワルトじゃなかやろかと思って僕も本当にデリケートに扱ってしまうんですよね。
違うんです、このねリボルテックシリーズはね、触っていても滅多なことじゃ壊れないって。私本当海洋堂の回し物みたいになってますけど、今日はですね、
でへたれないんでしょ。
へたれない、私たちは結構へたれてますけどね。自虐的ですね今日は、
大丈夫か村山くん。これでほら顔違うバージョンも入ってましたよね、確かね。
このハニワみたいな、土偶みたいな、
これ楽しいですね。
顔の差し替えもね、できますね。
手をかざさなくとも、
かざさなくとも
顔が、あら
ー、おっとっとっとっとっと、よいしょっと、ほら
ほー、
ほら、
お
ー、ちょっと型の部品が外れちゃったんだよね。よいしょっと、
これは確かに置くだけじゃないですね、このシリーズはね。
楽しいですよ。
温和な顔になられて。
なられましてですね。
その割に武士を掴み上げてますが、このシュールさがたまりませんね。
楽しいな、これは。
楽しいね。
ちょっとこの辺りでジングルいっちゃいますよ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今日はただ単に2人がおもちゃで遊んでるだけという放送になってしまいました。すいません。今日のうんちくのほとんどはですね、ええ、海洋堂さんと、はい、あと、販売元の、ケンエレファントさんのホームページから、ちょっとですね、借用というか、参考にさせていただきました。借用
大丈夫かい村山くん。
さて今週のプレゼントはですね、
はい、
もちろんリボルティックシリーズも販売しているという YI 貿易さんご協賛いただきまして、はい、リボルティックのフィギュア2週連続でお二人様に当たります。何が当たるかはお楽しみ。はい、キーワードリボルティックでお願いしますよ。
YI 貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典もありますよ。楽しいゴールデンウィークはもうすぐ。掘り出し物探しに遊びにおいで。パソコン携帯でも購入できる通販サイトもチェック。
来週のテーマどうしましょうか。
ほら俺だって海洋のことちゃんと調べてきたとよ。
あら本当だ。
ほらね、もうでも全然喋れんやったけんが、来週も海洋堂のしましょうよ。
はい、海洋堂プラス皆さんのいろんなうんちく話も聞きたいと思いますので、ぜひメッセージをお寄せください。それからツイッターの、配信も取り組みもやってますんで、ぜひ覗いてつぶやいてくださいね。お別れの時間、あもう来ちゃった。
カチカチカチカチってエイリアン触りながら、聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田慎一と
村山仁志でした。それでは皆様、ラタ毎週
毎週皆さん疲れとうよ。
そうか。